ただいまより、主の年2024年3月31日のイースター聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。主を称えよ。日々、私たちを担い、救われる神を。この神は、私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。賛美歌148番を賛美します。詩編購読、詩編第16編、購読詩編の20ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所と、そして太字の箇所をお読みください。詩編第16編、ミクタム・ダビデの詩。神よ、守ってください。
あなたを避けようとする私も。
主に申します。
あなた
の他に私の幸いはありません。この地の聖なる人々、他の神の後を追う者には苦しみが加わる。主は私に与えられた分、私の杯。 計り縄は麗しい地を示し、私は主をたたえます。私は絶えず主に相対しています。私の心は喜び、魂は踊ります。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもにお教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは修法に印刷されてあります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。マタイによる福音書第28章1節より10節、新約聖書の59ページになります。新約聖書は旧新約聖書合本の後ろの方の59ページになります。マタイによる福音書第28章一節より十節。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。安兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り、復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラ屋に行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。すると、イエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って、私の兄弟たちに、ガリラ屋へ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。お祈りをいたします。天の父なる神様、イースターのこの日に、あなたが私ども一人びとりをこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝をいたします。どうぞこの時、礼と真理をもって あなたを礼拝することができますように。この礼拝において復活の主のご栄光を私どもに豊かに表してください。御前に集う私ども一人一人にあなたの霊を、聖霊を豊かに注いでください。どうぞそのことによってあなたの命を、あなたの救いの御旨を私ども一人一人にお示しくださいますように。この礼拝において奉仕をします奉仕者一人一人をあなたが強めてください。そしてあなたから御言葉をいただいた私ども一人一人がこの礼拝から押し出されて、それぞれの使わされていく場所においてあなたの御旨を、あなたの福音を述べ伝えていくことができますように強めてください。また今この時、日本中において世界中において主の日の礼拝が行われる、その礼拝一つ一つをあなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。教会につながります一人一人をあなたが豊かに祝福してください。幼い者から年老いた者まであなたの守りのうちに過ごすことができますように。また今病の中にある者、体調を崩している者、治療を控えている者、さまざまな課題や問題を抱えている者、新しい道に踏み出そうとする者、それぞれの事情によって今この時、この礼拝に出席することができない者、どうぞ一人一人をあなたが支えてくださいますように。主よ、私どもの教会が置かれているこの埼玉上尾キャンパスに建てられている聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きをあなたが豊かに祝福してください。どうぞ集う一人一人の上にあなたの祝福と導きを与えてくださいますように。そして何よりこの埼玉上尾キャンパスが置かれているこの地に住む一人一人の歩みの上にあなたの祝福と導きを豊かに与えてくださいますように。主よ、この地上において戦争や紛争、さまざまな自然災害、また病に苦しんでいる方々がおられます。どうぞあなたの憐れみによって助け出してください。どうぞ今この時苦しんでいる者、悲しみでいる者にあなたの救いの手を与えてください。そしてどうぞこの地上にあなたにある平和を与えてくださいますように。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌151番を賛美します。どうぞご起立ください。 ご着席ください。本日のメッセージは恐れることはないです。恐れることはない、キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。恐れることはない。キリストが今日そう語ってくださるのは、私たちの心の中にいろんな恐れや不安があるからだと思うんです。もちろん私たちは普段は何事もないような顔をして生活しているのかもしれません。でも心の中ではきっとたくさんの恐れや不安を抱えながら生きているのだと思うんです。自分の住んでいる国や世界に目を向けてもたくさんの恐れや不安があります。政治の問題、経済の問題、戦争や紛争の問題、自然災害の問題が山積みです。自分や家族のことに目を向けてもたくさんの恐れや不安があります。生活の不安があります。将来の不安があります。健康の不安、老後の不安、子育ての不安、介護の不安、たくさんの事柄を私たちは心の中に抱えながら過ごしています。そして私たち人間の存在それ自体を脅かすような恐れや不安があります。罪の問題、死の不安があります。私たちどんなに幸せに健康的に生きることができたとしても、罪の問題と無関係で生きることはできません。そしてやがて誰であっても死に直面していくことになるんです。死ぬ時どうなるんだろう、死んだ後はどうなるんだろう、自分の事柄として向かい合う時がやってきます。愛するものを送って行かなければならない時がやってきます。私たちたくさんの恐れや不安を抱えながら生きているんです。でもキリストは今日そんな恐れや不安を心の奥深くに抱えて生きている私たちに語ってくださるんです。恐れることはないと。皆さん、今日はようこそ聖学院教会のイースター礼拝にいらっしゃいました。神様は今日どんな恐れやどんな不安にも負けることがない神様の希望を与えようと私たち一人一人をこの礼拝へと招いてくださいました。今日はみんなでそんなイースターの恵みを受け取って歩んでいきたいと思います。さてこの前なんですけども、埼玉でも結構大きな地震がありましたよね。皆さん、お気づきになられましたでしょうか。実は僕ですね、全然気づかなかったんですね。ちょうど幼稚園の2階から1階へ階段を駆け下りていた時だったんですけど、急にスマホから地震警報が鳴り出して、スマホだけではなくてですね、地域の防災警報も鳴り出して、あ、これから地震が来るのかな、いつ来るのかなと思っていたら、なんか周りに聞いたらですね、 結構揺れたって言ってるんですね。と思って幼稚園のホールに行きましたら、子供たちみんなホールの外に集まっていて、もうみんな結構揺れたんだって言うんです。でも全然気づかなかったんですね。ちょっとやばいかなと、自分がやばいかなと思っていたんですけど、で後でですね、別の人に階段を駆け下りている時に地震があったらしいんだけどっていう話をしたら、きっとこの足のステップと地震の揺れの周期が同じで、きっと地震に気づかなかったんじゃないかっていうことを言われて、あ、なるほどなと思ったんです。まあ、でもですね、相当大きな揺れだったということなので、体感はちょっとわかんないんですけど、震度で言うとかなり大きかった地震ですので、改めてこの辺りでも大きな地震が近いのかなと思わされたりします。阪神淡路大震災から29年、東日本大震災から13年、今年の初めには能登半島地震が起こり、今もなお被害に苦しんでおられる方々がいらっしゃいます。そういう現実を私たちが体験していくときに、神様がいるならどうしてこういうことが起きるのか、そんなふうに疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。東日本大震災の時に被害に遭われた当時7歳の女の子がローマ教皇にこんな質問をしたというニュースがありました。なんで子供もこんなに悲しいことにならなければいけないのですか？神様とお話ができるポープ、教えてください。こういう質問なんです。ローマ教皇は、この女の子への答えの最初にこう話したんです。私も同じように問いかけています。どうしてこのようなことが起きるのでしょうか？他の人々は快適に暮らしているのに、どうして皆さんがこれほど苦しまなければならないのでしょうか。私には答えることができません。ローマ教皇は最初にこう言ったんですね。きっと私たちも、なぜですかと問いかけながら、でもその答えを自分自身でも見つけることができないでいるのではないでしょうか。ローマ教皇はこの女の子にこの後次のように続けていきます。いつの日かどうしてこのようなことが起きたのか分かるようになるかもしれません。いつの日か分かるでしょう。この苦しみが虚しく無駄ではなかったことを、この苦しみの向こうには慈しみの計画が、愛の計画があることを、それは偶然起こったのではありません。こういうふうに答えたというのです。いつの日か分かることがある。後になって分かることがある。苦しみの向こうには、慈しみの計画が、愛の計画があるというのです。でも、そのことはきっと、いつの日か、後になってでしか、わからないのだと思うんです。だから、そのことがはっきりとわかるようになるまでは、私たちは問い続けなければならないのです。神様がいるならば、一体どうして？簡単に出せる答えではありません。長く長く長く神様がおられるならなぜと問い続けないといけないのかもしれません。時には答えの出せない問いに苦しみや不安を感じることがあります。だから神様がおられるならばどうしてという問いを本当に問いていくとき、それは 問い続けるときに、問い続けることに忍耐が必要な問いなのだと思うんです。ところで、私たちが神様がいるならどうしてと問うとき、その後にどういう質問を続けるでしょうか。神様がいるなら一体どうして、この後に私たちが問いを続けようとするとき、きっとこういう問いを続けていくんだと思うんです。神様がおられるならどうしてこのような災害が起こるんですか。神様がおられるならどうして戦争をやめさせてくださらないんですか。神様がおられるのならばどうしてこれほど多くの人たちが苦しまなければいけないのですか。そういうふうに質問すると思うんです。でもよく考えてみると、この質問の主語はきっと神様だと思うんですね。神様がおられるのならばどうして神様はこういうふうにしてくださらないのですか、という質問の仕方だと思うんです。でもよく考えてみると、この質問ですね、神様がいるということを前提にした質問ですよね。神様がいるならば神様はどうしてこうでないんですか、という質問の仕方です。神様がいるということを前提にしているんです。それならば私たちはその前提としている神様がいるということと、神様がいるというその事柄とどういうふうに取り組もうとしてきたのでしょうか。神様がおられるならばと、神様がおられるならば神様はなぜと、そう質問するんですけど、でもですね、私たちその前提としている神様がおられるというそのこととあまり向き合ってきていないのではないでしょうか。だから神様がいるならなぜと私たちは質問したくなるときに、神様がいるならばなぜ神様はこうでないのですかと質問をする前に、神様がおられるならばなぜ人間はこうだったのか、なぜ私たちは神様のことを考えてこなかったのか、なぜ私は神様と向き合おうとしてこなかったのか、ということが問われなければならないのではないでしょうか。神様はおられるんです。神様は生きて働いておられるんです。生きて働いておられる神様が私たち一人一人に、私たち一人一人の心に、魂に、霊に語りかけておられるんです。大切なことはそのことと向き合ってゆくということです。生きて働いておられる神様は私たちに人間の罪の現実を語りかけておられます。かつて神様は旧約聖書の預言者たちを通してこのようなことを語られました。イザヤ書24章の17節から20節です。地に住む者よ、恐れと落とし穴と罠とはあなたの上にある。恐れの声を逃れる者は落とし穴に陥り、落とし穴から出る者は罠に捕らえられる。天の窓は開け、地のもといが震い動くからである。地は全く砕け、地は裂け、地は激しく震い、地は酔いどれのようによろめき、 仮小屋のように揺り動く。その戸川はその上に重く、ついに倒れて再び起き上がることはない。イザヤ書54章10節の言葉です。山は移り、丘は動いても、我が慈しみはあなたから移ることなく、平安を与える我が契約は動くことがないと、あなたを憐れまれる主は言われる。20世紀を代表する神学者の一人、パウル・ティリヒという人は、地のもといは震え動くという有名な説教の中で、これらの旧約聖書の預言者の言葉を使った後に、こんなことを語りました。預言者たちがこのように語った後では、もう何も言えません。一つ一つの言葉がまるでハンマーの一撃です。これらの言葉を何の感情も理解もなしに聞き流していた時代もありました。その時代は幾十年、いや幾世紀も続きました。しかしそのような時代は過ぎ去ってしまい、今ではこれらの言葉を真剣に受け止める必要に迫られています。というのは、ここには今を生きる多くの人たちの現実の体験が記されているからです。さらに、あまり遠くない将来、この事柄を誰もが嫌というほど体験するに違いないからです。地のもといは震え動く。預言者たちのビジョンは現実となり、自然現象や歴史的な事実とさえなります。地は砕け、甚だしく砕けるとは、単に詩的な比喩でなく、私たちにとって厳しい現実となりました。こんなふうに語ったんですね。2024年を迎えた私たちもまた、地のもといは震え動く、地は砕け、甚だしく砕けるという現実を嫌というほど体験しているのではないでしょうか。自然災害の地震だけではありません。戦争や紛争という形で人間の罪の現実を経験し、また様々な自然災害という形で私たち人間の有限性を経験しています。私たちは罪という現実、そして死という現実を経験しているのです。私たちは神様がおられるのなら一体どうしてと問います。でも神様がおられるという現実に向き合おうとせず、神様から離れ、神様がおられないかのように生き、ついには自分が神のようになろうとしてしまうのではないでしょうか。そのことを聖書は罪と呼んでいます。そしてその罪のゆえに、私たちの中に死が入り込んできたと聖書は語っているのです。そんな罪の現実が聖書の中にはたくさん描かれています。人間の現実の歴史です。そしてそのような人間の罪が神様が愛する一人子イエス・キリストをこの世にお送りくださったにもかかわらず、その罪がキリストを十字架へと追いやっていくのです。今日先ほどお読みした聖書の前の章27章の51節には、神の子イエス・キリストが十字架につけられて死んだとき、地震が起こったということが書 かれています。イエス様に従っていった弟子たちにとっては、自分たちの希望である先生が、約束のメシアが十字架の上で死んでしまった。人々にとってそれはまさに地震が起こり、愛する者の命が奪われ、希望が奪い去られていく、そんな現実です。弟子たちにとってはまさに絶望の経験でした。私たちにとっても、いろいろな自然災害が起こり、また戦争や紛争が起こり、そのことによって地面が揺り動かされていく、死が現実となっていく、希望が奪い去られていく、そんな現実をたくさん経験してきたのではないでしょうか。でも、聖書が語っている事柄、それは、弟子たちの現実は絶望で終わるのではなかったということなんです。弟子たちにとって、最初の教会にとって、人間の思いや願いを超える出来事が起こった。それが復活という出来事でした。聖書は、イエス様が十字架におかかりになられた時に地震が起こったことが語られています。けれども、今日注目したいことは、歴史の中に起こったもう一つの決定的な地震の出来事です。マタイによる福音書の28章の2節です。すると、大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。聖書は、自然災害としての地震の他に、もう一つ決定的な地震を語っています。それは、イースターの朝に起こった地震です。私たちは今日、このもう一つの地震の淵を共に覗いてみたいと思うんです。イエス様に従っていった女の人たちは、イエス様のお墓参りにやってきました。けれどもこの時、イエス様のご遺体を見つけることができなかったのです。なぜかというと、イエス様を納めたお墓が空っぽになっていたからです。私たちにとってお墓という存在は、人間の希望の終わりを意味するものではないでしょうか。どんなに健康的に、どんなに幸せに生きることができたとしても、やがて私たちの肉体はお墓に納められていくからです。でも、そのお墓が空っぽだったと聖書は語ります。このことは、私たちの側の希望、私たちの願いが終わった後に、それを超える出来事が歴史の中で起こったのだということを語っています。